さあ9月25日となりました。9月ラストの放送ですが、今回も頑張ってまいります。私、お相手は私ジョブディランと
ミキサー担当しますママです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、9月の25日でございますわ。
もうあっという間に9月も終わりですよ。
早いね。
早いね。
びっくりしちゃった。
もうその2日前は、春分の日。
秋分の日。春分の日はもうちょっと
春か。
春だよ。
そっか。
秋分の日でしたね。
一年が折り返しましたな。ま
あ、昼の時間と夜の時間がね、もう一緒になって、もうこっからだんだんだんだん夜が長くなっていくということでございまして。ああ、もう、なんだろう、夏、まあ、やっとで暑さも引き始めたっていう感じがして。
少しずつね。
暑がりにとってはもう楽な時期がこれからですよ。
お彼岸も。
あったね。私ね、おはぎとさ、なんだっけ、おはぎと？
おはぎと？
なんだっけ、あの、もう一個。
あ、知ってる。
なんだっけ？
ピーコ。
違う、それ、おすぎ。
あ、そっか。
違う。なんだっけな、おはぎともう一個言い方あったじゃん。なんだっけ、
おはぎともう一個言い方？
なんか、後で調べよう、これ。なんかほら、お餅にあんこがたくさんついてるやつ。おはぎと、おせちじゃねえ、おせちは違う。まあいいや。
あ、わかった、もう一つ。
何ね？
ピーコ。
だから、違うっつーの。
違うのさ。
まあいいや。まあそういうお彼岸もありまして、結構なんか、やっぱり、どんどんと涼しくなっていくんだなっていう感じをしながらね。
でもね、それは9月23日の話でしょ。
まあそうね。
我々にとってもっと重要な日があるの忘れてない？
あったねえ。
9月24日は皆さん。
はい。
世界ゴリラの日だそうです。
はい、世界ゴリラの日です。
我々も FM 那覇の誇る二大ゴリラとして、会場大変だったな。
もう大変だった。もうドライビングしすぎてて胸が痛くてさ。
あれは東京ビッグサイトかな。
だかな。
もう世界中からゴリラが集まってきてね。
いっぱいね、いたね。
俺なんかもう、うんこ投げすぎてさ、もう四十肩。肩がね、もう重くて。
はい。
うん。
なんだよね。でも大変だったもんね、あの時はね。
本当、世界中のゴリラっていっぱいいるな。
いっぱいいるけれども、やはりさ、ゴリラとか、オラウータンとか、チンパンジーとかもね、やはり保護していこうねっていうお話で、そのゴリラの日っていうのが制定されておりますので。
真面目に収められてしまいました。
はい、このお私たち二人が出演したということは真っ赤な嘘でございますので、はい、よろしくお願いします。
我々二人も保護してください。
してくれるかな。まあいや、いきますね。サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム snf.fever@gmail.com や、Twitter&Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見、ご感想などの普通のお便り、普通おたも募集しておりますので、よろしくお願いします。最後に番組での使用曲や放送曲は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければプレイリストを公開しておりますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。
はい、ママありがとう、はい、よくできました、は
い、ありがとうございます。
バナナをあげよう。
やんで好きだからいいんだけどさ。
好きか
バナナ大好きですからね。はい、
まあ、でも本当にね、あっという間に1年が、年を取ると、一年が早いっていうのは本当だね。
なんか時の流れが早く感じるって聞いたことあるけどね。でも私はそんな早く感じては欲しくないんだよな。
年を取りたくないから。
それはそうさ、私永遠の35歳でございますからね。
もうその、使い古された言い回しは。
使い古さって言うな。言ってない。これからどんどん使っていくんだからね。
あ、そうかそうか。
はい、また使っていくんですから。
私の注意なんて、何の役にも立ちませんでした。
はい、そりゃそうさ、させるか。注意なんてさせませんからね。
で、早速一曲目いっちゃいましょうかね。
いきますかね、はいはい、
はい。はい、じゃあ、9月ラストでございます。セプテンバークレイジーケンバンド。
どうぞ。
はい、クレイジーケンバンドでセプテンバーでした。
はい。
いやー、なんかね、ママね、感慨深くなっちゃった。
感慨深いね。
いや、曲もそうなんだけど、クレイジーケンバンドっていうのはね、今でも聴けるっていうのが感慨深いの。
なんで？
先週のね、筋肉少女隊もそうだけど、私は高校の時にね、いろんな人間と密約を結んでましてね。
密約？
要はみんなが買うような CD っていうのは、別に交換しなくてもさ、貸し合えればいいじゃん。
そうだね。
だけど、これは俺がこういうのを集めてる。誰々はこういうのを集めてるとか、そういうので時々トレードするわけ。
ほう。
貸し借りして。
はいはい。
それでね、その中にね、クレイジーケンバンドがメジャーデビューする前の、 青山246深夜族の夜っていうね、うん、ライブ版の CD があって、で、それを聞いた感じではね、うん、これは、この人たちは、売れないんじゃないかなと。うん、だから好きと思ってたんだけど、
ほう、
それがね、なんかね、うんうんうん、その後、高校卒業してからね、うん、ヒット曲何曲かポンポンポンと出てね、うん、もう揺るぎもしない、
はいはい、
今の独自の地位にいるというのが、すごくね、感慨深い。
いい、すごいですね、うん。この歌詞にも出てましたよ。明日会社休みますって堂々と言ってんですよ。
うん、
いいなと思うけど。
鎌倉の海に来ました。
はい、
ね。
会社休みますって。
キャバクラの海ってのはあるの？
いや、ないと思うよ。
ないのか。
あったら散財してるから。
ああ、そっか。
きついきつい。
うん、本当だな。
はい。
まあでもね、
うんうん、
まあ、9月も終わりってなると。
そうですね、はい。
今だったらどう、今時期だったらどうなんだろうね。
どうかな、
運動会とか、
うんうん、
学園祭ってだいたいこのぐらいのシーズンからだったような気がするんだけども。
確かにこのぐらいのシーズンのはず。まあ、うん、場所、地域によってはその5月とか、そのまだ暑くない時期にやってたりするっていうのは聞いたことあるけど、だいたいはこの時期じゃないかな。
なんかね、運動会は時期が、うん、やっぱりその暑さとかで、何ヶ月かずれたとかっていうのは聞くけど、うんうんうん、学園祭はやっぱりまだ秋なんだろうか。
だと思うよ。この時期だと思うよ。
凝ってる学校とかさ、
ね、
凝ってる学園祭だと、もう準備始まってるね。
はい、始まってる
わね。
もうそれかもうね、早いところはもうラストスパートをかけてるところもあるかもしれないね、ということで。
ママの学祭のなんか思い出ってありますか？
私ね、学祭ね、まあね、もう私がもうまだ若かりし頃ですよ。
はい。
大学生時代ですよ。
はい。
その時に、なんだろうな、サークルで出展をしまして、
ほうほうほう、
出し物とか催しって言っていいのかな。まあ私が個人的に、その時趣味でやってた占いがありまして。
占い。
はい、タロットとか、あと手相とかやってたので、
うん、
それで、はい、結構お時間をたくさん取って、いろんな方を見たこともありました。それでね、結構ね、稼げたっていうのはちょっと自慢。うん、
それ一回いくらなの？
500 円だったかな。
あ、500円。
そうだ、500円。まあそんなに高いのは取れない。それは私も趣味の範囲でやってますから、お気持ち程度っていうことでいただいてたので、それでも結構いいお小遣い稼ぎにさせていただいたっていうのはあるんですけど、やっぱりね、もう一個思い出としては私、エイサーもやってたんですよ。
はいはいはい、
だけど、その、まあ、沖縄伝統の踊りなんですけど、私は本当に太鼓を持って踊らないの。うん、
太鼓を持って踊らない。
踊らないの。女の格好をして踊るの。
女の格好して
踊る。手踊り。
こう。
女性の、そう、女性の、そう。
グー、パー。
手踊りの、女性の、その、かすりを着て、
うん、
ちゃんと手踊りしてっていうやつやってたので、うん、結構ね、ある意味目立ってた。ちょんだらっていうそのね、踊りとかを盛り上げる人たちとか、
はいはい、
を手助けする人たちよりも目立ってたのは覚えてる。
エイサーって、あれは、はい、でも生で見ると圧巻だもんね。
大変素敵よ、本当に。
で、その圧巻の中にね、うんうん、ママが、
うん、
まあ女装して、
はい、
手踊りをこう、ひらひらしてるんでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそうしてるよ。
やっぱりね、うん、俺がそれを見たらね、うん、自分に霊感が芽生えたんじゃないかと最初に疑うね。
なんで
見えてはいけないものが見えてるんじゃないかと。
いや、リアルちゃんと見えてる。
本当。
いろんな人にも見てもらった。
そうか。
本当に。結構やっぱりね、その男の人がやるのが初めてに近いのか、
うん、
結構物珍しかったらしく、もう普通に踊ってたもん。だってさ、太鼓って重いんだよ。
太鼓重いだろ
う、ね。踊りが激しいんだよ。
うん、
体力ないの、私。無理って。
でも、男の人でも体力ない人用の役割みたいなのはなかったのかね。
うん、まあ、多分、なかったかもしれない。当時はなかったかもしれない。普通にもう体力つけようね、みたいな感じで、ちょっと一生懸命何回も繰り返し練習して体力つけるっていうのがあったけど、もう無理って思ってたから、
うん、
もうそのまま手踊りの方に走って。
はあ。
はい、やりました。
そんな学園祭。
はい、もうでもね、うん、やっぱね、今でもね、大学とかそういう学園祭で行ってみたい。あ、そこで、
うん、
もう出店でいっぱい買い食いしたい。
ああ、そういうことね。
そう、お腹すくんだよ、あそこって独特すぎて。
私はね、
うん、
私の学園祭をちょっと思い出すとね、
うんうん、
高校の時にね、
うん、
イカ焼きをやることになったの。
へ、いいな。
で、イカ焼きをやるって言って、
うん、
で、高校の時、前にも話したと思うんだけど、うん、私ちょっとした田舎に隔離されてましてね。
行ってましたね。
で、その、漁師町だったんですよ。
はいはいはい。
それで、イカ焼きやるってなって、うん、それで、じゃちょっと仕入れ、当てが、なんとなくあるから、はい、ちょっと相談してみるよって言って、うん、近所のね、はいはい、地元の権力者の、ドンばあちゃんと呼んでたばあちゃんのところに行って、イカ焼きをねって、学園祭でやりたいんですけど、うん、イカの仕入れってどうしたらいいですかって話をしたの。
はいはいはい。
そしたらね、うん、もうちょっと待っとけと。
待っとけと。
もうあっという間に話がトントン拍子に進んじゃって、
ほら、
もうイカがね、うん、予想してたよりね、大量に入荷して、
あら、
しかも安いんだよ。安くで多く入荷したからラッキーなんだけど、うん、学園祭は1日や2日じゃないか。
そうだね。
その間にさばかなきゃいけないじゃないか。
そうだね。
それがね、うん、もう苦行に思えてきてね。またイカってさばいたことある？
ないないない。
イカってね、うん、なんて言ったらいいのかな、こうとんがりの頭とさ、足の胴体のね、部分と、あそこの間にこう筋が通ってて、うん、そこにこう指をはわしてね、
はいはい、
でもこうこれは力任せにやっちゃうと、うん、イカ墨、
はいはいはい、
の袋が破けちゃうから、
あら、
うん、すごくね難しいの慣れるまで。
へー。
そしたらさ、
うんうん、
俺学園祭実行委員の方だったからね、
うん、
もうちょっといい目を、楽していい目を見られると思ってたんだけど、うんうん、お前は筋がいいな、ということで、はい、延々とイカをさばいて、もうしばらくね、手がイカ臭いっていう、うん、高校生なのに別の理由で生のイカ臭いっていうね、なんともはやという感じの。
でもジョブさんはもう本当に、うん、今でもイカはさばけるんですよね。
多分その気になりゃね。
おー、いいないいな、うん、イカ飯食べたい。
沖縄でね、あんまり生のイカを売ってるのたまたま見ないだけかな。
私も見たことないかもしれない。
自分で前はあれだったよ、イカか一匹買ってきて、うんうんうん、自分でさばいて塩辛とか作ってた、
うん、あーいいね、
うん、
お酒が進みそうで。
そうそう、お酒進めちゃダメなんだけどね、私は健康的に
行きたいね。でも、うん、でも私はイカ墨とかそういうの大好きだから、今度作ってほしいな、う
ん、ああ、またイカがね、うん、まずスーパーで並んでるのを発見したらね。
そうだね、
うん、
ぜひ教えてください。
その時はモールス信号送るよ
トントン通されても困るんだけどさ、こっちは、
うん、あ、そうか、
知らないよっていう話だから、
うん、は
い、
じゃあ電話にする。
よろしくお願いしますお願いします、電話でお願いします
じゃあコーナー行ってみましょうか。
はい
はい。笑って許そう。はい。職場や生活の中でのちょっとした失敗や叱られてしまったことを、私ジョブが無責任に笑い飛ばすコーナーでございます。
本当に無責任なんですもんね。
はい、今週も行ってまいりましょう。
あ、
その前にちゃんと一言言っておかなきゃいけません、
はい、
皆さんの失敗に私は何にも責任がございません。
はい、
はい、じゃあ行ってみましょう。
お願いします。
1つ目、メカブのディーラーさん、
ありがとうございます。
はい。夜、友人とドライブ中、マックでドライブスルーした時の話、
はい、
僕はチーズバーガーを、友人はダブルチーズバーガーを購入、
うん、
腹ペコだった僕は運転している友人をよそにチーズバーガーをパクリ、
はい、
今日のチーズバーガーはいつもより濃厚だなぁと言葉が口から出た瞬間、うん、手に持っていたチーズバーガーを友人が取り上げて中身を確認、食べていたのは友人の注文したダブルチーズバーガーでした
は
あ、これは確信犯じゃないのか？
なのかもね。もう来たもんからガッていこうと。
チーズがちょっと多かっただけだよ。
多かっただけね。
はい。続きまして行ってみましょう。
はい。
はい。ラジオネーム、スタンド名は猫の手袋さん。
ありがとうございます。
はい。笑って許そう。文具好きの私はずっと欲しい万年筆がありました、
うん、
しかしそれはお高くて写真を見てはいつかはと思う憧れのもの。ところが先日友人より文具店のセール品で4割引きで出てるよと知らせを受け、とっさに電卓で計算、 金額を見て、買えないことはない。この金額なら、迷いに迷って、3回払いにできるなら買う、と、めでたくずっと欲しかった軸、かっこ万年筆のことです、
はい。
を買うことができたのです。
お
ニヤニヤしつつ、ふと電卓を見ると、その数字、割引後の金額ではなく、割引する金額だったことに気づき、呆然。先日テレビが壊れて、テレビすら買えてないのに、中古テレビが買えるくらいの万年筆買っちゃっていいのか？頭がぐるぐるしました。だがしかし、思いようによっては、これが明日への活力になるはず。笑って許してもらおう。内緒で買ったけど、
はい、
明日から節約します。
はい、
はい、明日から節約してください。だからそれで許します。
すごいね。中古テレビと同じ値段。
そこそこお高かったんでしょうな。
ですね、びっくりだ。
だから4割引きで出てるっていうのを。うん計算して本当は6割の金額を出さなきゃいけなかったのが、うん、4割の金額で計算しちゃったんだね。
そうだね。それで3回払いなんだね、うん、
思ってたより 1.5 倍高かったと。
高かったんだね、うん、怖
まあでも4割引かれてるからね、
うん、
うん。
それもそれでいいんですよ。
そう万年筆もあの趣味としては良いもんです、は
い、いいと思います。
はい。では続きまして道のくライダーさん。
はい。
ジョブさん、ママさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ですが聞いてください。夜勤の時はいつも睡魔と戦っていますが、たまーに負けることありませんか？気づくと30分は記憶がありません。笑って許してください。
はい
はいはいはい、ママ
共感します。
あ、共感する。30分、
はい、
記憶がない。
30分は記憶がない。30分じゃないけれど負けることあります。
うん、わかるけど、はい、道のくライダーさんのね、
はい、
お仕事と、うん、あと、その、やってる作業の内容、
うん、
例えば書類整理とかだったらね、
うん、
30分ぐらい寝ててもあれだけど、
まあね、
例えば重機を操縦してるとか、例えばだけどね。
例えばね、例えばね、
うん。そういう時の30分は怖いよ。
怖い。車運転してる時の30分とかもう怖い怖い。
死人が出る直前までは許します。
待って待って、直前もダメです。
あ、本当？
安全にしてください。
じゃあ30分起きててください。
それかも普通に休憩でたくさん寝てください。
はい。じゃあ今回はママが許してくれましたので、はい、次行きます。
寝てください。
はい、はい、続きましてペンネームドサンコドゥサンコさん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ジョブさん、ママさん、こんばんは。
こんばんは。
中学生の娘は夏休み明けに英単語のテストがありました。勉強しているか随時確認。やっていると答える娘。夏休み最終日、抜き打ちテストをしました。テスト中、うとうとしながら終わるのを待つ。結果、3問の間違え。見直して終わりにしよう。よく頑張ったね。学校が始まり、すぐに英単語テストがありました。そして戻ってきたテスト。はぁ？なんだこれは。あの時できなかったのは3問だったのに、どういうことだ、うん、問い詰めると、私とのテストでカンニングしてた。やりやがったな、小娘。寝てた私が悪いのか、学校でカンニングしなかったのを褒めるべきか。笑って許せんな。笑って許せ。笑って許したい。
許したい。
この場合はですね、
うん、
笑って許しましょう。
まあ、どうなんだ、確かにね。まあでも本当に学校で、私はもう学校でカンニングしなかったの方、ちょっと、いいなと思いますので。
そこを褒めよう。
そこを褒めたいです、私は。
うん。はい、何でもね、
うん、
長所に、目を向ければ、
はい、
短所は味わいになるということで。
はい。
はい。じゃあ、今週の笑って許してで、笑って許そうでございました、は
い。ありがとうございます。
はい。
はい。ちょっともう、でも本当にもう、いろいろと笑って許しちゃいけないかもしれませんが、許させてください。
うちのクライダーさんね。
本当にびっくりだけどね。
ちょっと、今度はい、機会があれば職業を探ってみようかな。
ぜひぜひ、ちょっと探れるなら探っていただければと思います。
うん、
じゃあ、ここでですね、ちょっとエピソードとリクエストで、普通のお便りで来てますので。
はい、普通お便
り。いきます。はい、こちらがですね、ジョブさん、ママさん、こんばんは。毎週楽しみにしています。ということで、こちらペンネーム、ドサンコ、ドゥサンコさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら、12年経った今でも鮮明に覚えていること、言葉があります。それは、出産した日、産院でした。 陣痛でどうにもこうにもできず歩いてみようと歩いていたら、助産師さんには鼻で笑われ、間違っているのかとベッドに戻り、どんな体勢をしても治ることのない痛み。立ち会い出産だったので横で支えようと頑張る夫。腰を押してくれたけど腰が折れそうな力。違う痛みも追加した腰。出産について怖いことを知りたくない私は大事なことも知りませんでした。痛すぎて試したラマーズ法。間違っていたらしく過呼吸に、初過呼吸。これが過呼吸なんだと冷静になりました。その後、分娩室に行き、看護婦さんに言われた通り動く夫。かいていない汗を拭き、飲み物を飲ませてくれ、無事出産。安産でした。病室に戻り、やっぱり大変だったと言った私に夫は一言。僕も同じだけ大変だった、と。え？生命誕生の日に生まれた殺意。いや、ドラマと違う。全然違う。一生忘れない。リクエストが来てまして、愛部と殺意の交差点です。ということで来ております。ありがとうございます。
はい、じゃあ愛部と殺意の交差点、桑田圭介でお送りいたします。
どうぞ。
はい、桑田圭介で愛部と殺意の交差点でした。
はい。
いやー、どさんこさん。
はい。
なかなか子供がね、新しい生命が誕生した日に生まれた殺意って、
うん、
もうなんか ドラマの入り口みたいだね。
結構読んでてびっくりしちゃったもん。
旦那さんがね、うん、あのサポートしてくれようとしたら痛いっていうね。
そうそうね、
もう本当でもそういう時になったら男役に立たんのでしょうな。
あ、でしょうね。
やっぱり女性は痛いだな。
強いですからね。
なんか男が出産の痛みを体験するとき、気失っちゃうとか言うじゃん。
なんかすごい大変な痛い、なんかそういう体験できるなんか装置も ねつけてみたら痛いって、ね、
なんかまあでもいいエピソードありがとうございました。
ありがとうございます。
またメールお待ちしております。
お待ちしております。
いやーね、うん、でも本当に最近ようやくサンマが出てきた、
うん、ああそっかそっか、
うん、うん、ちょっとずつね
できたね。
でもまだそんなに値が下がらないね。
そう、でも確か出回ってるのも私スーパーよく行くけど見てないな。まだ
それ生食べらんなかったから、
うん、
チェックしてないだけじゃない
かもしれない。
でもね、うん、沖縄ってこれは今日気づいたことなんだけど、
はいはい、
内地の友人とちょっと喋ってたの、
うん、
そしたらね、あの沖縄ではまあサンマが98円でもね、
うん、
うちのミセスからすると、ちょっと高いかなって思うんだって。
うん、
なんか安い時はもう60円台とかであるんだってさ。
うん、
最近私スーパー行かないんで、
うん、
あ、わかんないんだけど、
うんうん。
そしたらね、内地の友人はね、うん、あの、ここ最近でサンマが200円切っているのを見た覚えがないっていう。だから。
1尾？
そうそうそう、1尾。
1尾200円。
だから、もしかしたらインドネシアとかあっちの方から、うん、運んでくる最中に沖縄の方が近いから安いのかもしれないね。
あ、なるほど。
もしかしたら。
ああ、もうその輸送費の関係でってことか。
うん。
でも、それでも、何 ?68 円と200円の差って結構じゃね？
だからね、昔はあの落語のネタでね、
うん、
目黒のサンマってのがあったけど、
ほう、
今は那覇のサンマなのかな。
目黒のサンマが分かんないけれど。
目黒のサンマ、
うん、
いや、あのね、
うんうん、
でちょっと小話ですよ。
はい、どうぞ。
ある殿様が、
はい、
遠乗りに出かける
の、はい、
馬で。
馬に乗って遠乗り、
うん、
はいはい。
そしたら、お腹空いたから弁当出せって言うんだよ。
お
う、でも、急なことだったから、うん、弁当がない。
あら。
で、その当時の目黒ね、
うん、
まだ草深い田舎の目黒。
はいはい。
で、サンマを農民が焼いてたんだって。
おう、
そしたら、
うん、
もうえらい美味しそうだから、うん、いい匂いだから、
うんうん、
食べさせてくれと。
お
で、食べて、はい、ああこんなにうまいものが世の中にあるのかと、
うん、
でその殿様がね、城に戻っても、うん、サンマ食べたいサンマ食べたいって言うんだって。でもお城だと例えば毒味役がいたり、
いたり、
だから中も切り裂いて、うん、ちゃんと焼けてるかどうかチェック、
はいはいはい
はい、小骨は毛抜きで全部取って、
はいはい、
それで、それだけじゃ見た目が悪いからって言って、うん、お椀に入れて汁物にしてね、 それで、はい、殿さんまでございますと。
うん。
で、それを食べた殿が、これが、どこがサンマだと、
うん。
やっぱりサンマは目黒に限るっていう。
うん、
もう説明すればこんだけの話なんだけど、
うんうん、
だから目黒は今でも目黒のサンマ祭りとかやってんじゃない？
へ
ぇ、落語のネタで町おこしっていうのはすごいよね。
すごいね。
うん。那覇のサンマっていう落語のネタを作ろう、ママ。
私そんな語りが上手じゃないからやめときますわ。
そうか。
はい。
残念だな。
残念がらないで結構ですよ。
サンマの値が下がるのを心待ちにしております。
はい。
はい。では、じゃあ次のコーナー行ってみますか。
はい。
はい。炎のファイヤー、ストレスの多い現代社会、叫びたいけど叫べない、あんなことやこんなこと、あなたに代わって私ジョブが代弁します。今週も行くぞ。ラジオネームパキラ、炎のファイヤー。洗車をした翌日に鳥の糞がついた。くっそーかっこクソだけに。パキラ2通目。
はい。
片側2車線の第一通行帯を走っていたタクシー、お客さんを乗せるために急な車線変更で斜めに第二通行帯へ進入し急停車。そのせいで第二通行帯は大渋滞。運転下手くそか。
あ、
見せてみろ。はい。はい。続きましてラジオネームバージル。
はい。
ありがとう。
ありがとうございます。
チンタル走ってる車、信号が変わりそうになったら急にスピードを出して私が先頭で信号にかかる羽目に。ゆっくり走る分には何とも思わないけど、うん、急にスピード出さずに最後までちんたら走れよ。はい、ラジオネームバジル2通目ありがとう。
ありがとうございます。
スーパーで卵を購入したら、レジのお姉さんが乱暴に卵をカゴの中へ、ああ、割れてないかと思わず卵を確認すると、レジのお姉さんからぶっきらぼうに、大丈夫ですか？と、すみませんじゃねえのか？バカになれ。はい、はい、続きましてペイズリーペイズリー、はい、誕生日プレゼントに妻が万年筆を買ってくれることになった。希望の万年筆を行きつけのお店に注文すると手早く発注をかけてくれ、数日もせずに入荷のお知らせが。喜び勇んで妻と時間が合うときに店舗に向かうも、今日も休み今日も休み今日も休み。おい店長、本当は俺に売りたくないのか？そうだったらはっきり言ってくれ。はい、ありがとう。
ありがとうございます。
はい、続きまして道のくるライダー。
ありがとうございます。
ジョブさん、ママさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
前置きはいいんだ、前置きは。本日は職場での不満を聞いてください。労働時間が長すぎです。朝から夕方までの日勤終了し、数時間の休憩を挟んで夜勤に入るときがまあまああります。すっごい疲れます。
うん、
こんなこと許されますか？労働基準監督署に訴えてやる。いつ、何時、誰の挑戦でも受ける。バイ労働基準監督署。
そこ。
はい、最後になります。仏の、ラジオネーム、仏の顔になるのも疲れた。
はい。
はい、ありがとう。
ありがとうございます。
はい、3ヶ月前に A 氏から B 氏に引っ越したのに、投票権が A 氏の投票所のものだった。当日は仕事だから期日前投票しに、A 氏の市役所へ行き、投票権を提示したらエラーで、確認するのでお待ちくださいと言われ、座って待っていた。
うん、
すると別のスタッフさんが、そちらの宣言書に記入をお願いします、とのこと。自分ここの住民じゃないんですけど、この後詰まって時間ないのに待たされるの聞いてないし、しかも宣言書書いてって言ったスタッフさんそっけなさすぎ、なんとか間に合ったけど、不安にさせた時間返して。はい、逃げるなよ、おい。ということで、はい、じゃあ今週も行ってみますか。
はい。
ママいいか。
はいよ。
行くぞ。
はい。
1、2、3、ダ
ー。はい。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
いやー、みんな溜まってるね。
結構溜まってる方は溜まってますね。
うん。なかなかね。
うん。
いいファイヤーでしたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあちょっとお口直しに曲の方をご案内してまいりましょう。
はい。
トキアサコさんでセプテンバー。はい、トキアサコさんでセプテンバーでした。
はい。
いやー、9月はね、
うん、
何気にまあママはお気づきかもしれないけど、
はい、
セプテンバーっていうタイトルの曲がね、
うん、
結構いっぱいあってね。
いっぱいあったね。
いろんなセプテンバーがあったね。
うん、あった。
うん。まあ、 これも本日で9月は一応終了なので、
まあそうですね、
来年までまた撮っておきましょう。
いろんな曲をね、また ねあれば探してみたいと思いますので。
そうしましょう。
はい。
じゃあ次のコーナー行っちゃいますか。
はいよ、はい、行ってみましょう。ごめんね、噛んだな。行ってみましょう。はい。はい。ママレポでございます。
はい。
はい。このママレポではですね、私が見たり言ったり体験したことを皆様にお話しするコーナーとなっております。はい。今回ですね、私、何をね、持ってこようかと思ったんですけども、先週がね、確か海賊駆逐記念日ということでね、お話もさせていただいたんですけどもね。
あ、そんな話題があったね。
あったね。それで、うん、その自分なんかほら、海賊の方とね、おしゃべりしたことがないっていうことでしたので、うん、どんな駆逐なのかわからなかったんですけども、その海賊にちなんだ、今回ボードゲームを紹介させていただきます。こちらなんですけども、ちょっと見えるかな？これ。
はいはいはい。はい、
こちらがですね、はい。こちらがハックスタックというゲームでございまして。
ハックスタック。
はい、ハックスタックというゲームです。こちらですね、はい。中世のヨーロッパの海賊がテーマとなっているゲームでして、こちらがですね、2019年の、ゲームマーケットの方で出展されました。こちらでグローリーワークスさん、グローリーズワークスさん。というところから出てるゲームでございます。
はいはい。
こちらがね、先ほども言いました、中世ヨーロッパの海賊をテーマにしていまして、
うん、
もうなんて言ったらいいのか、まあ、簡単に言ったら、この、ね、42マスの攻防戦ということで、うん、この四角長方形の42マスの中で、プレイヤー2人が、
そのオセロのマスみたいな。
まあ、オセロっぽいマスな感じでね、そこで、船の船長になりながら、うん、この海に、これ海なんですけども、ちりばめられている財宝を誰がもらうかっていうゲームなんですよ。簡単に言ったら。まあ、プレイヤーも二人でやって、まあ、説明含めても5分から10分ですぐできるというゲームでございます。
うん、
まあ、こういうね、この少ない、まあ、情報の少なさ、プラス、運の要素が、あまりないゲームっていうのが、アブストラクトゲームというふうに言いまして、まあ、情報の格差と運の要素がないゲーム。まあ、これは大体ね、将棋とかチェスとかと同じようなゲームになってまして、
もう
本当にもう、なんだろう、情報はもうみんな統一。いや、操作も自分でやるんだけど、運が全くないゲーム。だから、本当に相手との戦略次第で、どうにでもなっちゃうゲームなんですよ。
なるほど、はい。普通のアブストラクトゲームっていうの、
はい、言うんですよ。はい。
すごい。
言うんですって。それでですね、この、先ほども言いましたけども、このプレイヤーは42マスのマスの中にですね、
うん、
船の駒を使って、進めていくんですけども、進め方っていうのがですね、ちょっと特殊でして、
うん、
これですね、1から4の数字を、数字のカードがあるんですけども、このカードを使って、1個、なんだろう、なんていうのかな、進めていく。ゲームですね、うん。1から4のカードを使って。
はいはい。
それを使いながら、この船を進めつつ、やはり財宝ですから、
はい。
まあね、こういうキラッキラしたような、ちょっと見にくいかもしれないけど、こういうキラキラしたものね。
まあまあ好きそうだな。
大好き大好き、キラキラした、そういうね、おはじきになってるんですけども、おはじきって言っちゃいけないけど、そのコマを置きながら、相手を全く動けなくさせてしまった人の勝ちなんですよ。
うん、
それで、その子に、この海に散れ、このフィールドに散りばめられている宝石は、もうその勝った人のものっていうゲームでございます。これ本当に、もう放送前にね、一回、ジョブさんとやりましたけども。
さっき説明を受けながらね、はい、私が勝ってしまったという。はい、
これね、私ね、負けまくりのゲームなんですよ。超苦手で。
アブストラクト。ダメなんじゃない？
ダメかもしれない。本当に人のその戦術とかにもちょっと苦手な部分はあるんだけども、やっぱりこういうコミュニケーション、まあ相手を出し抜くと言いますか、相手の裏を書くと言いますか、本当に戦術も様々なんですけども、この船自体も動き方が、もう将棋で言ったら飛車なんですよ。うん、
はいはいはい。
縦へ横だけで斜めがいけないんで、
ああ直進か。
直進だけなんですよ。
そうね。確か斜めダメって、
ね。そう、斜めがダメなんですよ。本当直進だけのゲームなので、
うん、
本当にその、相手の手を読みながら自分の有利になるように、この宝石の駒をどんどんどんどん置いていくっていうので。
そう、それが障害物になるんだよね。
そう、障害物なんですよ。
うん、
だってね、ほら、宝石ってそんな海に沈めたくないじゃない？
あ、そういうこと？
そういうこと、そういうこと。だから、そこにある財宝も全部自分のものにしたいというものですから。だけど、私とジョーさんがやったとき、5回、もう、5手目で終わってましたもんね。確か。
なんか、すごい弱かったな。
そうなん ですよ。
才能ないよ。
言わない。これを、その、自分持ってるから、その友達と何名かとやったんですけども、うん、全敗。勝った試しがないんですよ。だけど、本当に勝った試しはないけれど、やっぱりそういうのは、なんだろう。はじめましての人とはやると楽しいかもしれないけれど、
うん、
気心知れている人とやるとちょっと大変かもしれない。というのも、ほら、やっぱり気心知れてるっていうことは、相手の思っていることって読み当てやすいじゃん。
まあそうなのかな。
多分、ジョブさんの場合だったら、ミセスが何を考えてるのかが手に取るように分かったりするじゃない？
手に取るように分からないけど。
分からない。ここ分かるって言って欲しかった。
分かる。
ありがとう。そういう感じで、そういう手に取るように分かるんだったら、うん、もうそれで、相手に出し抜くために、ちょっと自分で、その、うん、この操作を、その手の操作をしたりするので、うん、なんだろうな、大体ギスギスしやすくなるゲームかもしれない。
まあそんな真剣になったらね。
真剣になったらだけどね。だけど、まあ本当に遊びですし、楽しいし、うん、その、なんだろうな、その、先ほども言ったように、この1から4のコマを、カード使い終わったら、もう一回、次、全部使い終わったらもう一回、元に戻してやり直せるから、うん、本当に組み合わせ次第では、本当戦略もいろいろできると思うんですけど、私がその戦略がわからないので、
うん、
もう涙をしながら、多分ジョブさんで13敗目、私、なってます。
でも好きなんだ。紹介しようと思った
んだ。そうそう、なんですよ。だって、もう本当に2人でできるゲーム、まあしかもほら、秋の夜長ですよ。秋分の日も過ぎまして、うん、夜がどんどん長くなりますから、うん、そういう、なんていうのか、ゆったりとした雰囲気で、まあ、こういうね、2人でできる。ボードゲームとか、うん、まあ本当はね、私はみんなでワイワイやるボードゲームも好きなんですけど、こういう二人でしっとりって言っていいのかな、しっとりギスギスするのかな、そういう感じのゲームも好きなので、まあ、うん、今後ね、そういうゲームをちょこちょこと紹介できたらなというふうに思いますし、まあね、ジョブさんにね、買ってもらおうかなっていうふうに思ってますので
、何を買うんでしょう
か。ああ、もうこれからどんどん紹介するボードゲームで、ジョブさんが、うん、あ、いいかもって思ったものを買ってもらおうかなっていうと。
立派な将棋盤で頭ぶん殴ってやろう
かな。やめてください。やめてください。あれ結構重いって聞くからやめてください。はい、ということですので、まあ本当にこういう感じで、ちょっとボードゲームも私大好きなので、いろいろと紹介できればと思いますので、ぜひぜひ、皆さんもね、気になったボードゲーム、こういうのもあるよっていうことで教えていただければ、ぜひぜひメッセージの方もお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということですので、以上、ママレポでございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
いやー、しかしね、ママね、
はい、
やっぱりボードゲームをラジオで説明するのは、うん、なかなか骨が折れるね。
そうだね。ちょっとね、もう、みんなに紹介できるようなボードゲーム、もっともっとちょっと探しながら、うん、私の多分トークスキルを上げながらになるかもしれない。
そうそうそう。
そこはちょっと頑張って、これからやってて。うん、それで、トークスキルが上がれば、上がるほど、ジョブさんに買ってもらえる率が上がるんじゃないかなって勝手に思ってます。
うん、俺はその場合、何に投資したことになるの？
ね、ゲームに投資してもらいましょうかね。
ああ、そうですか。
そう。だからそれはもうジョブさんのところに置いてもらって、私が遊びに行って、遊ぼうってしに行くから。
夢だけ見てろよ。
なんでよ。夢だけ見るって言わせて、現実にしたい。
でも、素朴な疑問なんだけど、
うんうん、
なんか最初のうちさらっと流れちゃったけど、
うん、
なんか、何、ゲームなんとか賞みたいので。
ゲーム賞。
ゲームショーってのがあるんだ。
そういう、ゲームをたくさん展示販売をしているところがありまして。
新作
でもあるし、これはもう2019年のゲームマーケットの
方で。あ、ゲームマーケット、
はい、マーケットの方で出てたので。
へー。
はい。まあ、今年やったのかちょっと私もちょっと情報定かではないのであれなんですけども、もしやってたら本当にいろんなゲームを見つけながら、どんどんジョブさんに売り込もうかな。
おお、なかなかそのトークスキルじゃ買わねえぞ、おら。
これからなんです。
おら、買わねえぞ。
これからだっつってんだよ。
海賊口調になっちゃって。おら、買わねえぞ。
それ違う気がする。違うと思うんだけどな、そういう口調だったっけな。
わかんないよ。海賊と喋ったことないんだから。
そうだ、私も喋ったことないわ
よ。あの時の海賊は漁師みたいなもんだろう。
漁師なんだ。荒々しいな。荒々しかったっけな、漁師の方。
いや、なんかほら、東南アジアに今でも海賊っているって言うじゃん。
え？いるんだ。
いるんだって。なんか映像で見たけど、
うんうん、
本当漁師さんとね、
うん、
間違えるぐらい、
うん、
もう 普通の加工。
へえ、う
ん。ただやることが漁師さんと違って乱暴なだけ。
ああ、うん、そうなんだ。
そうそうそうそう。
へえ。
まあ海賊といえばね、
うんうん、
まあちょうど映画で言えば、今ワンピースのフィルムレッドが、
レッドやってるね。
すごいことになってるんでしょ。
大変らしいですからね。
ああ、そこ少しでもね、おこぼれをね、うん、もらえればよかったんだけど、
もらえるかな。
何のコネもなく。
でもそういうね、映画もやってるってことですので、
うん、
ちょっと私最近映画見に行けてないからな。
ちょっとさ、ワンピース見に行かない？
行こう行こう。
うちね、ミセスがね、うん、あのワンピースには全然興味を示してくれなくてね。ミセス、
う
ん、アニメとかもあんま興味なさそうなのよ。
うんうんうん。
うん、
そうなんだ。
あ、一緒に行こう。
行こう行こう、ぜひぜひ。うん、ね、ホットドッグ2本とコーラ L サイズを2本とチュロスを3本ぐらい買ってもらおうかな。
うん。なんかすぐにどこに行っても何か食べようとするし、
うん、
性格のがめつさが出てるぞ。
失礼しました。そりゃ映画はね、ご飯食べながら見るのが最高なんですもの。
そうだよ。
集中してたら腹減るっつーの。
すぐ腹減ってんじゃないか。
ああ、お腹すくぜ。はい。
もう食欲の秋、食欲の秋、食欲の秋が止まりません。
はい、
誰かこのママを止めてください。
ぜひ止めていただければと思います。はい、
まあそんなこと言ってる間に、うん、はい、本日もいいお時間でございますか。そうそう、
ね、はい、ですのでね、はい、ここでまたちょっとアドレスの方をお知らせしたいと思います。
はい、
サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム snf.fever@gmail.com や Twitter& Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便りフォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通オタも募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。番組で使用した曲や放送曲は Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければプレイリストも公開しておりますので、どうぞチェックよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひぜひ、あと皆さんからのメッセージもお待ちしながらも、
はい、
はい、
では今回も締めにかかりましょうか。
そうですね、
いきますよ。まあま
あ、はい、よよ、
はい、アディオスアミゴス、来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ。えいえいおー、
バイバーイ、
おやすみなさー
い。おやすみなさーい。